愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週は聖霊降臨祭ペンテコステのためにこの礼拝堂を赤の花菊などで飾りました。子どもたちには赤い風船でこの礼拝堂を例年通り飾ってもらいました。一年に一度しかない風景、特別な風景だと私は思っておりますが、その一年に一度の赤い色で飾られた礼拝堂、今日はすでに白に戻されています。白、礼拝で用いられる、教会で用いられるこの白は、三位一体の神様、父と子と聖霊、この神様のご栄光を表す色とされてきました。ですから教会の暦の中でも決まった時にこの白が用いられます。降誕祭、クリスマス、そしてそれに続く降誕節の時期、復活祭、イースター、そしてそれに続く復活節の時期、その季節には礼拝堂は白い色で飾られます。そしてその同じ白の色で今日三位一体を記念する主日日曜日は覚えられてきたのです。赤色の飾られた礼拝堂を見損なってしまったという方もあるかもしれません。あるいはオンラインでその様子をご覧くださった方もあるかもしれません。実は先週の祝いの礼拝、例年になく集まるものが少なかったようです。今日の方がもしかすると多いかもしれない。もちろん普段通りの人数は集まりましたけれども、祝いの礼拝、祭りの日という意味では決して多くはなかったのが先週です。もちろんお休みになった方にはそれぞれの事情がおありだったのです。私もそのご事情をいろいろ伺っていましたから仕方のないことだと思いました。ちょうどいろいろなイベントごとなども多い季節であります。その代わりといってはなんですが、オンラインの礼拝に加わってくださった方も少なくなかったようです。普段よりも多くの方がオンライン礼拝に扱ってくださっていました。とは言ってもオンラインで代わりになるかというならば、やはりそうではないと思います。実際に礼拝堂にまでおいでいただいたわけではないからです。祝いの礼拝、祭りを共に祝う、そこに共に一つのところに集められる、これは他に代えがたい特別な恵みの経験であります。祭りとは言ってみれば私たちが集まることそのものだからです。先週はそのペンテコステの祝いを分かち合うために、例年通りですけれども有志の奉仕者が鳩のクッキーを用意してくださっていました。鳩、今日の福音書にもあります。イエス様が洗礼を受けになられた時、天から下ってきた霊が鳩のようであった、そう伝えられています。そこから鳩は聖霊を表すシンボルの一つとなりました。先週も子どもたちは赤い風船とそこに鳩を切り抜いた、鳩の絵を切り抜いたものを一緒にして飾ってくれていました。聖霊の鳩、ペンテコステに鳩のクッキーをお渡しすることで一緒に聖霊を覚えよう、そのことを始めたのは10年前からです。鳩のクッキーを10年前からお渡ししてきました。それは私どもがこの教会、石神教会に着任した1年目のペンテコステのことです。その年のペンテコステの祝いの日、例年どうしているのかということを皆さんに伺いしたら、特別なことは何もない、ただペンテコステだというだけだと、そういうお話でしたので、ならばということで お茶の場を用意いたしました。そして伝道師が一人で鳩のクッキーを焼いて用意いたしました。祝いの礼拝においでになられた皆さんにその鳩のクッキーを振る舞ったのです。ただしその時は伝道師一人で準備をいたしましたからたくさんは作れませんでした。数には限りがありました。その年のペンテコステどのぐらいの方が出席されていたのか記録をたどってみましたら90人ほどの出席者でした。おそらく鳩のクッキーは50個ほどしか準備されてなかった。当然全員には行き渡りませんでした。そのような様子を見てくださっていた有志の皆さんが2年目からこれを引き受けてくださったのです。祝いの礼拝においでの方全員に行き渡るようにと十分な数をご用意くださるようになりました。翌年はいくつ準備してくださったのでしょうか。100でしたか、150でしたか。コロナ禍には一時自粛をいたしました。ここに集まること自体を皆さんで自粛しましたから、そのような中で手作りのクッキーというわけにはいきませんでした。そのような中では市販の鳩サブレを提供してくださる方がありそれをお配りしたこともありました。けどもその後再び皆さんの手作りの鳩のクッキー再開されたのです。再開されてからは今まで以上にたくさんの鳩のクッキーを用意してくださるようになりました。毎年毎年出来上がる数が増えていくのです。150だったものが180、200、今回はいくつできたのか聞いたら少なくとも230あるはずだとおっしゃってました。来会社だけでなくご家族のためにもお持ち帰りいただけるようにそうお考えくださったのでしょう。一人三つずつというふうに先週はご案内をさせていただきました。三位一体だからでしょうか。特にそういう意味はないようですが、しかし3枚ずつお持ち帰りくださった方が多くありました。初めてのペンテコステの日、2000年前のことです。集まっていた弟子たち一同は聖霊に満たされたと言います。そしてその弟子たち聖霊に満たされて何を始めたかというと自分たちに与えられた恵みがある、それを語り出したのです。自分たちの集まりの中で語り出しただけではなくて彼らは自分たちの集まりの外にいる人々にまでその恵みの物語を届け始めました。聖霊に満たされるとはそういうことなのでしょう。聖霊に満たされたとき私たちは与えられた恵みを自分の中に留めておけなくなるのでしょう。鳩のクッキー、教会の集まりを超えてこの10年であふれるようになりました。皆さんのためにその恵みは先週用意されていました。ただ残念ながらそれを受け取りそして届けてくださるものが十分ではなかったようです。少し余ってしまいました。けれども今からでも遅くありません。鳩のクッキーは十分に用意されています。ちなみに先週残ったもの、先週おいでになられなかった方には一人一枚差し上げると奉仕者が言っておりました。鳩のクッキー十分に用意されています。そう、聖霊は私たちに十分に注がれて ているのです。受け取る者の手の開かれること、それだけが待たれています。今日この礼拝に私どもの全人地の教会の方がお一人出席してくださっていますが、先週のペンテコステの礼拝にも同じ私どもの全人地の教会の方が先週は2人おいでくださっていました。皆さん私どもと同世代の方たちです。先週来てくださったお二人は子どもたちも年齢が近くて、その前任地の教会時代は共に子育てをした仲間でもありました。いろいろな子育てに必要な道具を融通し合ったりしたこともあります。特にお一人の方は双子のお子さんがいらっしゃるということで、私どもの双子が使ったベビーカーであるとか、いろいろなものをお譲りした、そういう関係でもありました。10年前のこの場所で行われた私どもの就任式には、その親子揃って皆さん来てくださっています。10年経ってそれぞれ皆親離れしてしまいました。大学生たち、うちの子たちはもう大学も卒業しました。それぞれに忙しい予定がある。今回は母親たち2人だけで来てくださったのです。実はその子どもたちを含む教会の子どもたちと、そして私どもの子どもたちとで、私どもがこの教会に来る直前の半年ほど洗礼準備会をいたしました。小学生ばかりです。その時参加した子どもは6人だったかと思います。実際に洗礼を受けたのはその中の1人だけです。当時小学3年生だった子どもです。その子も今年で20歳。その子と一緒にみんなで洗礼準備の学びをいたしました。洗礼を受けたその小学3年生の子、幼児の頃からお母さんと一緒に主日礼拝に出席していました。私たちの教会でも毎週お母さんと一緒にこの礼拝堂にいてくれる子どもがいます。ちょうどそのような様子、今でも思い出すことがあります。その親子は教会から少し離れたところに住んでいましたから、朝早くに行われている教会学校礼拝にはなかなかいらっしゃらずに、手術礼拝から来てお母さんと一緒に手術礼拝に出る、それがその子のいつものパターンでした。その教会はこの石神教会の礼拝よりどちらかというと少し長い1時間半ほどの礼拝というのが常でした。それでもその礼拝中、いつもその子は飽きることもなく母親の隣で礼拝をしていました。お母さんはその子に幼児洗礼を受けさせるということはしておりませんでしたけれども、小さなうちから早く洗礼を受けてもらいたいと願っていたようです。まだ小学校に上がる前、そういうお子さんであった時から、礼拝の中で聖餐の式や洗礼式、そういうものが執り行われると、その度にその子に説明して、あなたも洗礼を受けない、そう問いかけていたようです。その子がまだ小学校に上がる前、母親に聞き返したそうです。洗礼受けたらどうなるの？お母さんは、牧師が私がいつも特に子どもたちの前では語るようにその子にこう言いました。洗礼受けたら神様の子供になるんだよ。するとその子は何と答えた？だったら私受けない、私はママの子がいいから、そう応じたので、お母さんは二の句がつえなかったそうです。それから数年後です。 再びお母さん、ある機会に洗礼を受けない？その子に問いました。月日が経っていたからでしょうか、今度は素直に受ける、そう応じて洗礼準備会、そして受洗に至ったのです。その子の中でわずか数年の間に何かが変わったのか、準備会をしながら私は考えていました。他の子どもたちもいましたので、直接そのことをその子に聞くというようなことはしませんでしたけれども、何かヒントがあるのかな、そんなことを考えながら半年の準備をいたしました。もちろん本人の中には何か理由があったのかもしれません、きっかけがあったのかもしれない。ただ私はその子に神のことする霊、そのように今日ローマの信徒に手紙を記したパウロが言っているあの霊が働いて、その子がそれを受け止める時がようやく来たんだ、そのことしか結局分かりませんでした。ただそれで十分だと思いました。霊がお働きくださった、その子を神のことする霊がお働きくださって、それをようやくその子は受け止めることができる、そういう時が来たのだ。私どもの子どもたちも皆成人し、学校も卒業いたしました。二十数年子育てを通してようやく親にしてもらったというのが一つの感想でしょうか。子どもたちはどうなのでしょうか。子は、子どもは親によってあなたは私の子、そう呼ばれることでその親の子になるのでしょう。そして逆もそうです。親も私の子、そう呼んだその子供によって父よ母よパパママお父さんお母さん、そう呼ばれることで親になるのでしょう。三位一体の神様、唯一の神様です。そのただお一人の神様が御子イエス様を、あなたは私の愛する子、そう呼ばれた日、神様は天の御父となられました。愛する子の父となられました。天の御父は私たちのことをも我が子とお呼びくださる、そのために御子をお送りくださいました。そのためにご自身の霊を仕向けてくださいました。そのようにして私たちは神様のことをアバ、父よ、そうお呼びすることができるようにしてくださったのです。愛する皆さん、御子の父となられた方が私たちを我が子と呼んでくださいます。聖霊を受けた神の子の皆さん、天を仰いで天の父よ、そうお呼びいたしましょう。祈ります。天の父、私どもに御子をお送りください、聖霊をお送りください、あなた様の子としてくださいました。今私どもはあなた様のことを父よと お呼びいたします。どうぞ私どもをあなた様の子としてふさわしく歩ませてください。皆を覚え、あなた様の皆のもとに私ども今年の歩みを重ねることができますように。どうぞすべてのものをあなた様の子、神の子として歩む道へと見て思ってお導きくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。